本日の高山インフォメーションのコーナーは環境政策推進課山本孝夫さんをゲストにお話伺っていきます。山本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は木質バイオマス活用促進事業補助金制度の改正についてお話をしていただけるということですが、よろしくお願いします。
はい、お願いします。それでは制度の改正について説明させていただきます。木質バイオマス活用促進事業補助金制度は、木質ペレットや薪、チップを燃料とするストーブやボイラーを導入しようとする場合に、その費用の一部を補助する制度です。平成28年度から補助の利用回数に関することと大型ボイラーの基準及び補助率に関することについてそれぞれ改正しましたのでお知らせします。まずは補助の利用回数に関することです。改正前の制度ではこの補助制度を利用できるのは1回限りでしたので、例えば過去にこの補助制度を利用してストーブを導入された方が2台目のストーブまたはボイラーを導入しようとした時には補助を受けることができませんでしたが、今回の改正により2台目以降のストーブの導入やストーブに加えて新たにボイラーも導入しようとする場合にも補助を受けられるようになりました。
ありがたいですね。
はい、そうですね。ただし一つ、過去にこの補助制度を利用して導入したストーブやボイラーを入れ替える場合ですね、更新、新しくする場合には補助金が使えませんので、その場合はご注意ください。
わかりました。
次に、大型ボイラーの基準と補助率に関することです。改正前の大型ボイラーの基準はボイラーの能力が9万5千キロカロリー以上のものとしていましたが、これを4万キロカロリーを超えるものに見直すのと同時に、補助率を補助対象経費の6分の1から3分の1に改正しました。また、ボイラーの補助対象経費については改正前はストーブと同じく本体の購入にかかる経費のみだったんですけれども、本体の価格に加え配管などの付帯設備費や工事費も補助対象経費に含めるように見直しました。
補助対象が広がったということですよね。
はい、そういうことです。ということで、それでは今お話しした改正の内容を踏まえて改めて補助制度の概要をお知らせします。
はい、お願いします。
補助対象者は市民または市内に事業所を有する事業者、市内に事務所を置いて活動する町内会や団体です。補助金の種類はストーブとボイラー、大型ボイラーの3通りに分かれています。ストーブの購入に対する補助金は以前と変わっておらず、本体の購入にかかる費用の3分の1以内で上限は10万円です。ボイラーの導入に対する補助金は、先ほど説明した通り補助対象経費が本体価格に配管などの付帯設備にかかる費用と工事費を合わせた費用に変更になっており、能力が4万キロカロリー以下のものが補助対象経費の3分の1以内で上限が30万円、能力が4万キロカロリーを超える大型ボイラーが補助対象経費の3分の1以内で上限が500万円までとなっています。ちなみになんですけれども、ボイラーの能力の数字で言ってもちょっとなかなか具体的にイメージがつかないかもしれないんですけれども、一般に家庭用として取り扱われている製品で最大のものが4万キロカロリーということになっていまして、6人家族程度の給湯を賄うことができると言われていますので、4万キロカロリー以上という出力は業務用の範囲になると考えてもらえば結構かと思います。でボイラーについては農業用のものとしても補助を利用していただくことができますので、ぜひこの機会に導入を検討していただければと思います。
はい、よくわかりました。では最後に何かありますか。
はい、この制度の趣旨でもあるんですけれども、高山市は日本一広い市の面積の約 92% が森林です。また昔から、林業、製材業、木工業が盛んなので木工場の端材や間伐材などの資源も豊富であると言えます。 それらをストーブやボイラーの燃料として活用することはまさにエネルギーの地産地消といえ、うん、市が目指す市民誰もが身近で豊かな自然を利用し、自然エネルギーの利用による暮らしの豊かさを実感できる自然エネルギー利用日本一の都市の実現につながるものと考えています、
はい、
市ではその実現に向け国を代表する自然エネルギーの専門家の有識者をはじめ、地元の木材関係事業者の方、
はい、
金融機関の方、地域団体の方によって高山市自然エネルギーによるまちづくり検討委員会を立ち上げて、平成26、27年度の2年間にわたって10回の委員会を開催しまして、
はい、
高山市ならではの自然エネルギー利用のあり方を議論してきました。で、その検討委員会と並行して地元の事業者や団体の方だけによる地元部会も立ち上げられまして、そちらでも11回の会議が開催されました、
はい、
でその中ではそのただ自然エネルギー利用を推し進めるだけではなくて、高山市の経済の活性化にもつながるようオール高山という考えでの取り組みの必要性や方向性についても議論が重ねられてきました、
はい、
今年度も引き続き検討委員会を開催して議論を重ねていくのと同時に、昨年度までの議論を踏まえて実際に現場での事業を進めていく予定としております、
はい、
でこのような市の取り組みの中で、木質バイオマスを燃料とするストーブやボイラーを利用していただくということは、二酸化炭素の排出を抑制することにもつながって、市民の皆様に生活の中で取り組んでいただける地球温暖化対策の一助ともなります、
うん、そうですね、はい、はい、
実際木を燃やすことが二酸化炭素の抑制につながるっていうことがちょっとイメージしづらいかと思うんですけれども、
はいはい、
その仕組みというのはこうなっておりまして、
はい、
木をはじめとする植物はその成長の過程で太陽の光を浴びることで二酸化炭素を吸収し、空気中に酸素を供給してくれています、
はい、
でそれらの木を間伐などで切り倒したものを燃料として燃やすという時には、成長の過程で、吸収した二酸化炭素を再び空気中に出すということになるんですけれども、はい、成長の間に吸収した以上の量は排出しないので、空気中の二酸化炭素の量を増やすことにはなりません、
はいはい、
そして実は木が森の中で腐って土に帰っていく過程でも、成長の間に吸収した二酸化炭素っていうのは、
はい、
燃やす時と同じように再び空気中に放出されています、
うん、
実はですので森を健康な状態にするために、そういう間伐などの整備を行うんですけれども、
はいはい、
その間伐材を資源として利用するということは、森林の管理という面と資源の有効利用という面で一石二鳥の取り組みになるという考えで、
あ、そうなんですね、
はい、います、
はい、
この制度の利用を通しまして、こういった森林資源をはじめとした自然エネルギーの利用に目を向けていただくきっかけになれば、私たちとしては嬉しく思います、
はい
はい、補助制度、今言葉で説明したんですけれども、詳しい内容は市のホームページをご覧いただくか、また電話でお問い合わせいただければと思います、補助制度を利用するには購入前の申請が必要ですので、
はい、
購入を検討されてみる方は事前にご相談くださいますようお願いいたします。
わかりました。では、はい、最後にお問い合わせをお願いいたします。
はい、お問い合わせは市役所環境政策推進課、電話 0577-35-3533 までお願いいたします、
はい、
たくさんの制度のご利用をお待ちしております。
はい、わかりました。この時間は環境政策推進課山本さん、ゲストにお話伺いました。山本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。